TBS ラジオ伊集院光とラジオと
生駒里奈とおはようございます。伊集院さんとはテレビでレギュラー番組共演させていただいてますが、ラジオでは初めてなので緊張していますが、よろしくお願いいたします。今年1年本当にいろんなことがありましたが、第一歩踏み出せたいい1年になったかなと思います。ラジオ久しぶりです。すごく楽しみです。この後スタジオにお邪魔します。よろしくお願いいたします。
しっかりしてる
ねえ、礼儀正しい方なんですね。
親御さんの自慢だね。
親目線で。
TBS ラジオ、伊集院光とラジオと時刻は10時になりました。こんにちは、伊集院光です。
わっしょい、アシスタント安田美香です。
本日のゲストは、生駒里奈さん。
はい。
でも全然その、もちろん共演させていただいてる方もいっぱいいるんですけれども、その、AKB からのこのずっと流れっていうかが、もう全然わかんなくて、AKB っていう、48とはできたらしいよっていう年に、
はい、
うん、その次の年か秋葉原の劇場見に行ったよ。
ああそうですか。
でその時は、お客さん結構入り始めてたけど、
はい、
その AKB いっぱいいるじゃない、マンツーマンディフェンスぐらいの、
だから
その大爆発は全然してなくて、あ、こういう感じのものを秋元康さんがこさえたんだってなって、で皆さんはどれぐらいついてきてます、こういう事情に、乃木坂とかの事情に、うん、でその後ほら方々で名古屋でもできましたよとか、うん、そういう話を聞いて、福岡でもできましたよって聞いて、さらにその坂道シリーズってなってくると、
うん、
その乃木坂46、
はい、
できてもう何年ぐらいな、もうでも6、7年経つんじゃないかな、
うん、
あとその他の坂もいっぱいあるでしょ。
そうなんですよね、うん、
みんなそれをさギャグにして言ったりとかするからさ、ゴンノスケ坂はないよね。ホリプロのそばにゴンノスケ坂あったんだけどさ、ゴンノスケ坂何十何みたいなギャグ言われちゃうとこっちわかんないから、そういうのもアイドルっぽくだった、あとジャカルタとかにもあるでしょ。
あ、ありますよね。
その辺の事情から申し訳ないが本人に聞きつつ、
基本的なことも
ね、はい、いろいろ迫ってみたいと思っております。この後生駒里奈さん登場です。
伊集院光とラジオとゲストと、この時間はセブン&アイホールディングス、金福明太パーク他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、生駒里奈さんは1995年生まれ、秋田県出身。2011年乃木坂46の一期生オーディションに合格し、デビューシングルで初代センターに抜擢されました。その後2013年発売の5枚目のシングルまでセンターを務め、 AKB48 も兼任するなど、デビューから中心メンバーとして乃木坂46を支えてきました。そして今年1月、乃木坂46からの卒業を発表。卒業コンサートのチケット当選倍率は30倍に上り話題になりました。今年5月に乃木坂46を卒業し、話題作オッサンズラブをはじめとするドラマやバラエティ番組、舞台と様々なステージで活躍する生駒里奈さんが本日のゲストです。
さあ、ということでスタジオには生で生駒里奈さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
なんかテレビではお会いしてるんですけど
ね、こうやって対面するのはいつも隣ですもんね。
隣なんですよ、
はいはい、
ねえ、
は
い、何からですかね。ね、
はい、
まず乃木坂46っていうのは、
はい、
もう今いる人、それから、うん、かつて所属した人、
はい、
全部合わせても何人ぐらいになるの？
何人だろう。ああ、でももう50人以上は。
そんななるんだ。
なりますね。あと、そうだ、最近4期生入ってきたから、60人ぐらい、トータルでですね。でも、トータルで言ったら、他の芝居グループよりも、人数は少ないのが、まあ、46と書いてある数字の特徴かなと。思いますね。
でもそれこそ、じゃあ全部になると、その、まあ、AKB 的なところって全部で何人ぐらいいるの？もうもはや。
何人いるんですかね？私もわかんないです。なんか結構、 まあ、知ってる方は全然このグループは違うっていうふうに見られるんですけど、やっぱ、わかんないじゃないですか。
普通から
見たら一緒じゃないですか。
おじさんはわかんないよ。おじさんはほぼわかんないよ。
だけど、なんか、全然あんま関わってなかったので、なんかテレビ番組でその共演するのはあったんですけど、バラエティとか、なんか仕事とかで、がっつり絡むってことはあんま少なかったんですよ、乃木坂と AKB のグループって。なので、全然どういうふうに、なんだろう、グループ活動をしてるのかが分からず、卒業しちゃったみたいな。
質問。
はい。
自分が入ってくるときはオーディションですか？
はい、オーディションです。
で、そのオーディションは、乃木坂っていうもののオーディションなんですか？それとも、その全体のオーディションなんですか？
AKB48 のライバルグループ結成のオーディションですって。
そういう触れ込みなんで、公式ライバルなんだもんね。
公式ライバルで、まだグループ名も決まってなかったんで、その、オーディションの時点では。で、だけど私はなんかよくわからず。
じゃあそこを受けるきっかけ、はい、秋田の子なんだよね。
秋田ですね。
秋田の
超田舎で生まれ育ちました。
生ハゲを怖がりながら。
そうです。生ハゲを怖がりながら怖いなみたいな。
で、きっかけはそのオーディションを受けるきっかけ。
オーディションのきっかけは高校1年生だったんですけど、部活も入らず毎日家に直帰してて、ちょっと引きこもりがちな娘を心配した父親がネットで見つけたのがきっかけです。
へ
え、
引きこもりがちだったの。
そうですね。なんか親友と高校離れ離れになっちゃって、うわしくったこれ。あっち受験すればよかったって、もう入学当日に、失敗したって思っちゃって、もうすごいつまんなくて高校が。やめたいな、どうしようってそこまで思っちゃってて、っていうところに、まあ夏休みに入る、夏休み期間にオーディションが終わるっていうスケジュールだったんですよ。だから、まあ、思い出作りで、ダンスは習ってたんですよ。すごい好きで。だから、まあ、受かるなんて誰一人思ってないんですけど、まあ、そういうきっかけを刺激を娘に与えたいっていう父親の思いで。
でもお父さんは多分そのダンス習っててダンスは好きなんだろうって、あと自分と同じお年頃の子はどうやらきっと多分 AKB とかのああいうところに行く子がいるんだとか、いろんなこと考えて何か動いてほしかったのかな。
そうじゃないんですよ。
なんなん？
あんまり私の父は地元のテレビ局に取材されるのも嫌なくらいメディアが好きじゃなくて、なのにもかかわらずそれだけはめちゃくちゃおすすめしてきたんで。
なんで
なんかわかんなくて、まあ、受かった後に、母と話してるのは、まあ、あれはきっと神様がお父さんを動かしたんじゃないっていうぐらいの、なんか、ことだったんですよ。
いや、だけど俺が思うにお父さんは、ダンス習ってんでしょ？
ダンス習ってたんですけど、もう中高はやってなくて、小学校の時の話だったんで。
いや俺はなんか、その、お年頃的には、もうそのお父さんの年だから、なんか考えたと思うよ。娘の好きだったものが何で、その中学校の時に元気だった娘が元気がないっていうこととか。
中学校も地味でした。
あ、そう、小学校の時元気だった。
いや、小中高、学校は地味でした。ダンスだけは習ってて、そのダンスだけはすごく楽しくて、それ以外はまあいじめられっ子なようなもんだったんで。
へえ、そう、全然そういう風に見えないけど。
いや、だからテレビに入って、この業界には私をいじめる人がいないから、嬉しくてずっといるみたい。
はぁ、
それぐらいの感じですね。だから、乃木坂に入って、いじめられたらやめようっていうぐらいの気持ちだったんで。
いじめられなかったもんね、じゃあね。
いじめられなくて。乃木坂にいる子はみんないい子で、本当に良かったって
。お父さんと話したいな。俺人に話してると、やっと自分と親のとのことが見つめ直せるんだけど、俺、高校辞めてるし、高校やっぱり行けなくなってる時に、親が落語家になるつてみたいなのを持ってきてくれたんだよね。でも、同じで、俺中1の時落ち研だったのを、多分親は覚えてたと思うんだよね。
ああ、まあじゃあお父さんちょっとはそういうことあったのかな。
って思うでしょ？したら絶対そっちのお父さんもあるよ。絶対あるってそんなの。で、入ってみてどうだった？
入ってみて、もう全くアイドルとか知らなかったんですよ。ほんと、ボーカロイドとか、初音ミクとか、 二次元とかそっちばっかり興味あって、
うん、ある意味今ではメジャーだけど変化球の方だよね。ある意味ね、
あの時代は変化球で、うんうん、もうボカロって何みたいな虐げられてた時代だったんですけど、まだ
アイドル、生身のアイドルがいるのになんでそんな CG とか合成の音声で作るのみたいな、コンピューターのっていう時代
に、もう給食の時間に流した親友がすごいあのバッシングにあったっていうぐらいのまだそんな時代のオタクなんですけど、
そっちスタートなのに生身の方になるってすごいよね。
そうそうそう、もう分かんなくて、で母はまあそういうのちょっと多少知ってるし、うん、で握手会っていうものをしてるって私知らなかったんですよ、アイドルが。
おじさんも知ってるのに。
はい。
おじさんも知ってあんま分かんなくて。
その当時知らなくて、はい、お母さんにいろいろいっぱい言われたんですけど、とにかく私は高校を辞めたいと、もうここに通いたくないっていう一心で行ったら大変だった。
ああ、でもそうだよね、うん。応援してくれる人と近いっていうのが、うん、まあこの、これらのグループの特性だし、うん、今のアイドルちゃんたちの特性だから、はい、戸惑った。
戸惑いました。
人見知りの人なんでしょ、その。
人見知りですね。だから最初は、やっぱちょっと頑張るじゃないですか、はい、アイドル。で、はい、知らなかったけど、まあ、うん、ちょっと勉強しっていうか、あの、いろいろ、
エキスパート。周り見てればそういうことだよねっていう
の。周りの子とかも見て、え、そんな感じなのみたいな、うん。どうしよう、どうしようと思って、ちょっと頑張ったんですけど、やっぱ人間って無理はできないもんなんだなと思って、すぐできなくなっちゃって。
できなくなっちゃった
無理が。その、ブリブリアイドルらしくいるみたいなことができなくなっちゃって、うん、もういいやって、なりましたけど。
でも、それでもセン
ター。そうですね、なっちゃって。なるなんて誰も思ってないんですよ、この子が、みたいな。その、私の前に暫定の子がいて、実は。
うんうん、
暫定センターの子が、まあ、あの、続けることができないってなった後に、じゃあ、デビューシングル誰やるんだろうねってなったら名前を呼ばれたんで、まあ、そこで私を、あの、選んだ秋元先生は本当にすごいんだなって思いましたけど。
でも、そこで頑張りすぎなかったのは、うん、いい方に出たんだと思うのは、
うん、
今、アイドルファンの人たちって分かってるから、
うん、
その、頑張って作ってくれているっていうことも好きになるけれども、うん、そうじゃないことも好きじゃ、うん、そうじゃない子、うん、あ、この子はこういう特性の子で今普通にしてるんだとか、うん、まで割と好きになってくれる人がいっぱいいるでしょう。うん、そこで頑張っちゃってたら、行きたくなくなっちゃってたかもね。
ああ、なるほど、ファンの方が。
うん、自分が。
ああ、自分がですか、そうですね。
多分潰れちゃったと思う。
潰れてましたね。だから、まあ、初期の頃はもうまあ、芸能活動ということも知らなかったから、うんうん、もう、がむしゃらに何でも一生懸命ってなったんですけど、うん、まあ、センターを外れてからやっと自分のことを見ることができて、そこから、もっと気持ちとか、体の力楽にしながら、もう自分を見てくれる人のためだけに、頑張ろうとか、でも、90% は乃木坂のために自分のことは犠牲にして頑張ろうみたいなスタンスで言ったら、うん、しばらく楽しかったです。
センターが外れるっていうことは、うん、ほっとすること、
うん、
不安になること、どれぐらいのブレンドですか？
私はほっとが 120%
です。ほっとが120なんだ。とはいえ、でも私センター外れてにはならないんだ。怖いにはならなかったんだ。
いやいやいや、そう言うてもねっていう人いっぱいいるんですけど、本当に、なんかまあ、その時ってそのアンチ、いわゆるアンチの言葉っていうのあるじゃないですか。
はい、
それしか入ってこなかったんで、
はい、
もう向いてないとか、そういうのばっかりにこう縛られてたから、そういう言葉から逃れられるっていうのが、やっぱり、その時、まあ17歳ぐらいだったんで、
うん、
17、18になるぐらいだったんで、まあそういう女の子にはとてもなんか楽になるというか気持ち的には、
うんうん、
私より全然可愛くて才能ある子なんてたくさんいるから、そっちの子を早く行ってよっていうのもやっぱあるじゃないですか。
まあじゃあいっぱいいっぱいだったんだね。
いっぱいいっぱいでしたね、
うん、
糸井重里さんっておじさんの言葉で、うん、そのネットでいろいろ悪口とか書かれるけどねっていう話をしてて、僕はそれがすごい自分を勇気づけてくれたんだけど、うん、すごい、どんなに素敵な結婚式でも、最後に、 ウェディングケーキのようにうんこしちゃうやつがいたら、最悪の結婚式だったってみんな思うじゃんっていう。おじさんな。
はい。
ああ、はいと思ったんだけど。でもね、それ以外にいっぱい素敵なスピーチとかあったじゃんって。うん、そういうことだよって言われて。
そういうこと、そういうことなんです。
で、あ、やっぱ離れると分かるもんなのかな、うん、そういうことって。いっぱいいっぱいの時は分からなくても。
いっぱいいっぱいの時は分からなかったけど、離れてみて、やっぱ未だに乃木坂って生駒ちゃんだよねって言ってくれる人がたくさんいるっていうのは、うん、あ、やっぱあの時頑張ってた証拠なのかなって、すごいそれは自分の財産だなって気づけたからよかったですね。
じゃそうなると、うん、今度その先の乃木坂から一人になっていくっていう時は、う
ん、はい、はもうなんだろう、こう乃木坂の中で私の AKB さんと兼任もあったんですよ、はいはい、でセンター最初にやって兼任もして、まあ、選抜もいろ全部の列のポジションやらせてもらって、うん、やりすぎちゃったなって思って、自分だけこんなにいっぱい乃木坂でアイドルの、うんうん、いろんな経験させてもらっちゃって、十分だな、贅沢だなって思って、まあ、たまたま、その、舞台をやらせてもらう機会も増えてきて、で、自分がやりたいことってなんだろうって思ったら、その小学生の時に習ってたダンスであって、うん、その、表現することがすごい昔から好きだったんだっていうのに気づき始めて、あ、私そっちやりたいって思って、まあ、まあ、いわゆるこう、一つのグループから抜けるなんて、重大な、ことですよね。まあ、重大だと思ってるんですけど、私は、根っこにあるのはフランクに、楽しいことやりたいな、自分の人生、楽しいことだらけにしたいっていうのも、きっかけっていうか、まあ、それで決断したような、ところもあります。
結果どうですか？
結果楽しいです。
楽しいですか？
楽しいですね。
その、今までの、どのポイントでもいいんですけど、うん、この人が、もしくはこの作品が、うん、この歌が、ターニングポイントってあります？影響を受けた人、
ターニング
大事な言葉、はい、役、うん、セリフ、詩、踊り、なんかありますか？
うん、私は、その、モマの火星探検機という、少年社中という劇団さんの、うん、舞台に出させていただいて、その時主演だったんですよ。うん、ダブル主演っていう形で。はい、うんうん、うわ、こう、だ、主演なんてそんなアイドルにやらせてくれるんだ、私にやらせてくれるんだっていうところで、すごく、なんかここの劇団さんは面白いところだなって思って、
うんうん、
で、その時乃木坂46にいたんで、夏のツアーもあるんですけど、これは自分も責任持ってかけなきゃいけないものだ、場所だって思って、こう、入っていったら、まあ、そこの主催の毛利信行さんという方、あ、のびるさんですね。ごめんなさい。
モリさん。
モリンさんっていう方に、はい、あの、いろいろ自分のいいところたくさん褒めてもらいもらったし、
うん、
私、こういう声をしてるので、変な声って言われてたんですけど、そう、その声を褒めてくれたりして、なんか自分は、なんか、まあ、褒めてくれることもあったんですけど、まあ、あんまり、プラスなことを言われる機会が少ないような感じがしてて、でもそこで自分の存在とか自分のやってることを認めてくれて、それがすごく嬉しくて、なんかだからあの時いっぱい自分を見て褒めてくれなかったら、まあこんなネクラな性格があるんで、芸能界もういいやって思ってたんだろうなーって思うと、すごく
大きい、
大きいですね。
全然違う質問していい？
はい。
今面白い漫画ない？あの、僕がいつも思うのは、テレビ一緒に出てて、
はい、
VTR の途中でも何でも、自分の好きな漫画の話題が出ると、秋田の普通の子ぐらい、すごい楽しそうだね。
今は、あの、約束のネバーランド。
約束のネバーランド。
ジャンプで連載してるんですけど、女、主人公が、まあ、3人いるんですけど、うん、その一番が女の子、エマって、っていう女の子なんですよ、うん。ジャンプの、あの、主人公のヒーローに、女の子って少なかったと思うんですけど。
うん、少年ジャンプだもんね。
はい、うん。女の子なのに、ここまですごくかっこいいし、で、物語もすごい面白いし、何より私は絵がすごい好きで。最初、ジャンプっぽい絵じゃなくて、なんかライトノベルの、絵みたいな、感じなんですけど、
うん
うん、読み込めば読み込むほど、こんな友情努力勝利が詰められてる漫画って、
突然聞いたのにすごい、
スラスラ、
やっぱすごい好きなんだね。突然なんだよって俺も思ったんだけど、聞いてよかったよ。ちょっと読んでみるよ。
ねえ。
なんか少年ジャンプ、ある日突然さ、俺もう少年じゃないし、つって読んでなかったんだけど、ねえ、おじさんジャンプなら読んでもいいけどと思ってたんだけど、ちょっと読んでみますわ。
いやもう、少年ジャンプはもう年齢関係ない。
もう関係ないよね。
性別も関係ない。みんな少年。
さあ、それじゃあ CM 挟んでまだまだお話聞きます。今日のゲスト、生駒里奈さんです。
伊集院光とラジオと生駒里奈とトゥーランドットと、
改めまして今朝はゲストに生駒里奈さんをお迎えしております、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう一個質問、
はい、
後輩たちの中で、うん、一押し誰
推しは与田祐希ちゃんってこれですね。可愛いなと思って、お見立て会っていうの、その子3期生なんですけど、
はい、
一番可愛いなと思って、
その
自分がファンだったら与田祐希ちゃんが好きだな。
あ、そう。
でもやっぱ先輩なので、3期生はみんな赤ちゃんみたいな可愛いです。
そういう本なんだ。まあおっさんから見ると赤ちゃんみたいな方だけどね、生駒さんもね。3期生すご
い可愛いですね。
気になるのやっぱり後輩たちは。
やっぱそうですね、自分たちが作った、まあ、作ったというか1期生だったグループに入ってきてくれて、これからはその子たちがメインになって、うん、まあグループを作っていくわけなので、まあ先輩、まあ過去いた人間としてずっと応援していきたいなと思います。うん、
自分のいなくなった乃木坂の公演とかは、うん、見たことは？
まだ大きなライブないので、でもこの最近だとやっぱ卒業ライブが続いてるので、
うん、
まあそれも今稽古中で行けなかったり、来年もどうなんですかね。ライブ、バースデーライブって2月22日毎年あるんですけど、どうかな、お仕事なかったら絶対行きたいですけど。
なんか自分がこのアイドルが女優になっていく中で、うん、自分がこうアイドルを見るときに、うん、思うことっていうのかな。
あ、でも純粋にアイドルのライブ楽しんでますけど、自分のところの乃木坂のライブだったらめちゃくちゃ演出とか見ます、
ね。ああ、そうだね。
まあ、知ってるから、ああ、こういう感じでやるんだ、みたいな。あ、そうだ。うん、福岡の、
はい、
ヤフオクドームの、そうだ、ライブ見に行って、うん、キンキンで行って、そのしてから、うんうんうん、めちゃメンバー遠くて、つまんなかったですね。
もっと近くの席がつって。
もっと近くに来てよ、みたいな。
もともとすごい近くにいたからね。
これがファンの気持ちか、と思って、すごい楽しかった。
さあ、そして、さっき、トゥーランドットっていう話なんですけども、はい、舞台のお知らせ。
はい。
少年社中、さっきも出てきた、少年社中、はい、20周年記念ファイナル、第36回公演、トゥーランドット。
はい。
廃墟に眠る少年の夢。おぉ、これですか。
はい。
うん、まず、じゃあ、ちゃんとスケジュールを言っておきますね。東京はサンシャイン劇場です。池袋です。1月10日から1月20日です。そして、まあ、大阪も行ってきましょう。大阪、梅田芸術劇場、シアタードラマシティ、1月24日から1月27日。で、休む間もなく福岡公演、桃地パレス、1月30、31。で、前売り当日ともに税込み7800円です。で、まあ、未就学児童、ちびっこは、入れませんよ、と。で、E プラス、ローソンチケット、チケットピアで、現在発売中ということなんですけども。さあ、どうよ、これは、はい。
実際今稽古中なんですけど、
はい、
この、トゥーランドットは演劇で世界を変えるっていうタイトルもあるんですけど、本当、その、まあ、私たちが演じるのは、まあ、演劇で本当世界を変えるんだっていうふうに、こう、やるんですけど、まあ、見ているお客さんも演劇を見て世界が変わったなとか、私自身も演劇をやって世界が変わったっていう、そのみんな一人一人の変わったっていう気持ちをもっと爆発させていろんな人に伝えたい。でも私たちが本当演劇で世界を変えてやるんだぐらいの意気込みで。
すごい今抽象的な概念だと思うんだけど、
は
い、
これはもう森さんですね。
やっぱりそれは先に言うんだ。そういう気持ちでやろうぜっていう、ま、
やろうぜって言わないけど、なんかみんなでご飯食べてたりとか、うん、まあみんなで稽古でぶつかり合ってると、やっぱそういう人たちが集まってて、すごい、うん、そこでもなんかいろいろ生み出されるものがあってすごく楽しいです。
へー、日々刺激あります。やっぱり
ありますね。まあ全員先輩だし、まあ、
うんうん、
なんかそういう中でまだまだ あの、勉強をしていかなきゃいけないみんな、私が、まあ、主演という形でやらせてもらうんですけど、本当に吸収することが多くて、でも負けず嫌いな性格も出てきて、絶対にこの人たちのライバルになりたいなとか、思いながらやると、もうすごい、楽しいですね。
あの、秋田で高校つまんねえなと思ってた、あの子に今なんて言いたいですか？
よかったねって言ったらいないです。君の人生は楽しくなったよと思って。
へぇ、
あのままいたらうち多分、バイトもしなかったんだろうな。
へ
ぇ、なんか本当に引きこもって、
うん。
週末にコミケだけは行くんだろうな。
へぇ、でも逆に言うと、そこから何か起こるってことだもんね。
そうですね。
そこから何か起こるんだろうと思うんだ。うん、今もしかしたら、引きこもって週末、コミカ行くみたい子も、何か起こるかもしれない。
何か起こるかもしれない
ってやっぱ、すごいね。
いや、誰でも何か起こる。うん。
あとはお父さんに聞いといて細かく知る。なんであの時あのタイミングで。
お父さんとあんま喋ってないからな。喋れない。
照れ隠しだと思うな。
お父さんいろんなことを考えてたような気がするんだよな、うん。俺も、俺のお父さんと話せよって話なんだけど。俺もお父さんがなんであの時そういうアプローチをしたかは全然定かな話聞いたことはないけれども。今後の夢、まあ、やりたい役でもいいし、なんでも、うんうん。こんなことしたいわ。
まあ、今後は、なんだろう、こう評価される役者になりたいですね。なんかこの生駒ちゃんのこういう芝居がいい、良かったって言ってもらえるのを増やしたいですね、
うんうん。
それが大きい目標かな。
でもそうなってくると、もちろんさ、今まで応援してくれてた子とか、もっといや、うん、そのアンチの書き込みやったの私ですっていう人とかも含めて、
うん、
こういう舞台見に来ることもすごいと思うけど、
うん、
全然知らないおじさん組たちが、へえ、こういう子がいるんだって言って、うん、この今日言った日付で、池袋のサンシャインの1月10日から20日なら行けるわって言って行った人とかは、こういう女優さんなんだって思うのとかすごいよね、
う
ん、なんか、ね。
いや、そうですね。やっぱりこう、今まで私を見たことない人が今、うん、いろんなところで見てもらえる機会が増えてて、うんうんうん、やっぱり今の時代ってアイドルっていうのが、どうしてもマイナスに働いてしまうんですよね。
そうだね。正確に言うと、諸刃の剣になるかもしれないね。はい、
でも
プラスもいっぱいあるんだけどね。
そのおかげと言ったらあれですけど、そのおかげで、すごくいい人間に見られるというか。
なるほど、ね。
私は別に普通に一生懸命頑張ってるだけだけど、あ、そんな風に褒めてくれるんだ。嬉しいな。だけど、そろそろ、まあ来年ぐらいからは、それもなくなってくるし、きっと。
うん、
一人間一コマリナが勝負していかなきゃいけないので、そういったところにも甘えてはいられないなと思います。
あとはそのなんか寂しい思いしたファンの人たちが送り出してよかったなってなればね。
なあ、そうです、それはもう安心してほしいです ね、
う
ん、ね。なんかみんなを楽しませるためにやめてるようなもんでもあるよって。
なるほど。ということで、うん、なんかちょっと今後は楽しみな、はい、生駒里奈さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。